9日火曜日の小樽しりべし版です。はじめは、あさり地区元気になる情報誌。小樽市あさり地区の住民らで作る小樽あさりのまちづくりの会が10日、新たな地域情報誌、あさりのまちプレスを発行します。地域住民や店、イベントなどの話題を掲載し、月1回の刊行を予定しています。この会の姉帯代表62歳は、情報誌を通じて地域の人たちに元気を届けたいと意欲を語ります。あさり地区では地元の新聞販売店が1998年から27年間にわたりミニコミ誌の発行を続けてきましたが、昨年秋廃刊しました。寂しい、ないと困るとの住民の声を受け、この会の有志6人が編集チームを作り、プレスを発行することにしました。A4 版4ページで、5000部印刷して新聞に折り込み、地域の店舗にも置きます。この会はホームページなどでも情報を発信していますが、インターネットに馴染みのない人にも、紙媒体でしっかり情報を届けたいと話します。印刷代などの必要経費は広告収入で賄う方針。広告の募集を兼ねて4月に創刊準備号を発行したところ、順調に集まったということです。創刊号では地元の野球少年団、あさりブレイブスや桜並木の保存活動、おしゃれにリニューアルした老舗自転車店を紹介し、今後1ヶ月間の地域行事のカレンダーや歴史コラムもつける予定。柔らかな文章とフルカラー印刷で読みやすさに心を配りました。編集メンバーの西谷さんは、取材を通じていろいろな人に出会えるのが楽しいと話し、同じく編集メンバーで、この会の事務局長の高橋さんは、プレスを通じて地域のまちづくり活動を一緒にやってみたいと思う人がさらに増えてほしいと期待しています。次です。小樽市内の商店街をめぐり、食事や買い物を楽しむ小樽春祭りが12日から28日に開かれます。市中心部の6商店街が参加し、各店舗で割安でサービスが受けられるおたべるトクトク切符を販売します。トクトク切符は1セット4枚綴りで3000円。参加する33店舗で1から3枚で指定の商品や料理と交換できます。小樽サンモール一番街商店街内のバッグの赤石、花園銀座商店街と小樽都通り商店街の各事務所で販売しています。6商店街で使える商品券が抽選で当たるスタンプラリーも開催します。500円以上の買い物ごとに各商店街で1個ずつもらえるスタンプを集めて応募します。3個以上で1000円分、6個以上で5000円分の抽選に参加できます。14日から16日の午後3時と午後5時からは花園銀座商店街で大道芸が行われます。イベントに関する問い合わせは、実行委員会事務局、電話 0134-64-1861、平日のみです。次です。北海道内で最高峰の社交ダンス大会、北海道インターナショナルダンス選手権大会が、11日12日両日、小樽市総合体育館で開かれます。北海道ボールルームダンス連盟の主催。例年の会場は札幌市内で、小樽市内での開催は初めてとなります。大会には合わせておよそ200組が出場し、ワルツやタンゴ、ルンバなどを披露します。11日午前11時からは、初心者をメインにした発表が行われ、12日午前10時からは、国内外のトップダンサーが華麗な演技を競います。11日は入場無料、 12日はアリーナ SA 席が2万円、アリーナ S 席が1万5千円、2階観覧席1階立ち見が6千円。入場券の申し込みお問い合わせは、連盟事務局 011-827-7611 へ。次です。札幌市内で10日から14日に開かれる第35回よさこいソーラン祭りに、後志管内から4チームが出場します。初めての参加となる2つのジュニアチームを含め、各チームはそれぞれの目標を胸に、最後の仕上げの練習に汗を流しています。1チーム目は、初めて出場するのは、4月で結成1年を迎えた、小樽よさこいソーランジュニア、ミオ。小学2年から6年の合わせて11人が所属し、昨年、市内6カ所のイベントに出演しました。2チーム目は、小樽商科大のサークル商学部の演舞を見たことがきっかけで、2月下旬にチームを結成した小樽市のジュニアチーム、ほのま。3歳から中学1年の6人が、自ら織り染めた1メートル40センチの鉢巻きを締めて、初めての舞台に挑みます。3チーム目は、小樽商大、1年から4年生、117人が所属する商学部は17回目の出場。今年は、一瞬にかけるをテーマに、学生らしい爆発的なエネルギーを武器に、小樽のニシン漁の勇ましさを表現します。4チームの中で最多の26回目の出場となる2期、武人錯乱は、2期長を中心に余市や小樽の11歳から58歳のおよそ20人で演舞します。次です。今年2月に小樽市で行われた第28回小樽雪明かりの道実行委員会は8日、最終会合を市内で開きました。第29回の開催期間を来年2月6日から13日の8日間としたほか、この会から小樽運河の水面に浮かべているガラスの浮き玉の明かりをろうそくから電灯に変更すると決めました。会合では今年の期間中、2月7日から14日の来場者数は前年に比べ9000人増の25万3000人だったと報告されました。会場にはアジア圏のほか欧米などからの観光客の姿も多く見られたということです。参加したボランティアは、前年に比べ298人減の1606人でした。決算は公式屋台での収入が増えたことなどから、182万円の黒字となりました。小樽運河の水面に浮かべる浮き玉の電化について、ろうそくでは天候状況などで火が消えてしまうことや、光量が足りず、写真ではきれいに写らないなどの声が来場者から聞かれたことなどを踏まえて決定しました。西条実行委員長は、お客様により満足していただけるものにしていきたいと話しました。次は余市からです。JA 余市女性部恒例の毎週土曜日の朝市、毎土市が、道の駅スペースアップル余市で始まりました。午前8時から9時限定で、10月24日まで続きます。初日の5月30日は、雨天にもかかわらず、開店待ちの客、およそ40人が列を作り、女性部員7人が並べた、小松菜や春菊、ほうれん草、各100円、などの葉物野菜や山菜などを先を争うように買い求めました。来店者には開店祝いの花の苗がプレゼントされました。小西部長は、今日は葉物が多いが、今後、さくらんぼやブルーベリーなどの果実も出てくると話しました。次も余市からです。朗読ボランティアの会、虹のかけらは、 13日午前10時30分から町図書館でライブを開きます。町広報誌で260回以上連載が続く余市町で起こったこんな話の中から、日華ウイスキー創業者竹鶴正隆利太夫妻にまつわる2話を朗読し、当時の町内の写真も紹介。余市混声合唱団が NHK で現在再放送中の連続テレビ小説マッサンの主題歌麦の歌を披露します。無料で申し込み不要です。次はくっちゃんからです。しりべし総合振興局は、北海道が今年4月に導入した宿泊税に関する意見交換会を振興局で開きました。地元の観光関係者らおよそ40人が出席し、 JR くっちゃん駅などへの交通系 IC カード導入やリゾートエリアにつながる道道拡幅に充てるよう求める意見などが出ました。次もくっちゃんからです。水田に羊蹄山1898メートルが映り込む初夏の風物詩逆さ羊蹄が、今年も住民や観光客の目を楽しませています。逆さ羊蹄は、田植えの始まる5月中旬頃から稲が育って水面が隠れる6月中旬頃まで、晴れて風のない日に見ることができます。次は共和町からです。道内有数のスイカの産地である共和町で、特産品雷電スイカの出荷が8日始まりました。春先の気候が温暖に推移したため、例年より早い出荷になり、糖度が高く上々の出来栄えだということです。次はヒグマ出没情報です。仁木町です。7日午後4時ごろ、仁木町西町8の果樹園内のシート上に、幅およそ17センチの熊の足跡が残されているのを農業者が発見しました。現場は余市川と国道5号の中間あたりで、一般住宅までおよそ100メートルです。次は人くっちゃん発。消防協力会の新しい会長、滝口直久さん76歳。町内の消防団や消防署に炊き出しなどの援助を行うくっちゃん消防協力会で5月新会長に就任した。今回の理事改選では、理事を4人から8人に増やすなど体制を強化。大火や長期間の遭難の発生時に手厚く支援したい。町出身で、JR くっちゃん駅前通りのスポーツ店ブームスポーツを経営する傍ら、2018年から協力会の理事を務めてきた。リゾート地として多くの外国人観光客が訪れる地域で、対応が複雑化する事故や災害から町民の生命や財産を守る町づくりを支えたいと力を込める。人くっちゃん発でした。以上で9日火曜日の小樽しりべし版を終わります。